熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、もう朝晩はすっかり涼しくなって、
そうですね、秋はいいですね。
秋っていいですよね。
ポエムやね、ポエム。なんかこう
似合わない。
なんかこう俳句とか、なんか詩の世界で。
まあでもなんか日差しがいいですよね。
そうだね、
秋はね、
うん、まあほてった体を静かに休めるという。
まあ春も同じようなことを言っている気がしますけれど。
春はなんかね、寒さからあったかくなっていくっていう前進やけど、うん、これはなんかちょっと落ち着いた感じ。
そうですね、またこれからこう冬になっていくという、
そう、運動会シーズン、秋祭りのシーズン、
はい、
いいですね。
さあ、そして9月にはシルバーウィークと通称呼ばれております。大型連休があります、
ね、
まあ、5連休ぐらいだということなんですけれども、
あんまりこう連休をこう固めるとその時に人がバーッと移動するからね、まあ、うまくこうね、連休をずらすとかね、なんかやった方がいいと思うよね。
もうこれでもシルバーウィーク、またかなり京都も観光客が、でも紅葉まだですしね。
微妙な感じですね。紅葉はやっぱり
11月だね。うん、まあいろいろな秋ありますけれども、うん、塾長が楽しまれる何々の秋は何ですか？
いや、まあいつも言ってるのはやっぱり食欲の秋ですよ。
夏はハモを食し、
そう、秋はマツタケを食べ、芋を食い、柿を食い。
芋と柿食べないでしょ絶対。
いや、芋でも美味しいですよ。甘くて栗よりも美味しい。
確かにね、松茸はもう召し上がったとおっしゃってましたけれども、
松茸はもうね、松茸早い時はね、もう5月頃に食べます。
5月
3月の早いや
つ。全然季節の味じゃないじゃないですか。
この間ね、僕の知り合いの人が中央市場へ勤めてますので、あの松茸、外国産ですけどね、で1キロ買うてきて、なんか1万何本やったんちゃうかな、
買
うてきて、ほんであれやっぱり焼き松茸よりもなんか唐揚げしたもんやな。
唐揚げ、天ぷらじゃなくて、
うん、唐揚げにしてそれソースかけて食べるのが美味しい。
食べたことない。
やっぱ一番前ね、去年もね、あれ丹波のとこである会合があって、松茸食べようというね会があって、で行ったんけど、そこの料理長ちょっと来い言うて、ちょっと唐揚げしてくれって、って言うのよ、唐揚げうまいやものすごい。
天ぷらのイメージですけど、
いやいや、唐揚げ、
唐揚げ、
唐揚げ、その食べた時にね、芯がシャキッとして、この口当たりがものすご
い。おソースとかかけるんですか？
ソース。
フライ、
フライ、
フライか、
フライ、
フライ、ね、
フライ、美味しい。
私やっぱり松茸ご飯かな。
あ、松茸ご飯、まあまあ ね、松茸ちょっとよけめに切って入れて、
まあ、大好き。
それも食べました。
なんで日本人あんなに松茸好きなんですかね。
いや、それはまあ秋やから松茸食べるだけで、世間がやや言うから食べるだけでね。まあ香り松茸、味しめじって言うんだから、まあ、香りがいいのね。
いいですね、でも日本のね、国産松茸がもうちょっとお安く手に入るといいんですけどね。
本数が少ないからね、どうしても少ないと値段が、需要と供給のバランスで。別に韓国でもいいんじゃないですかね。韓国とか中国産とか、最近はなんかカナダとかメキシコとかモンゴルとかいっぱい出てくる、
ね、モンゴルもあるの今。
モンゴルもいろんなとこから松茸が出てくるんで、まあ別にそう気にする必要はないと思う。匂いは一緒やからね。
味はちょっと違うんですかね。
いや、味もね、口当たりもそう変わらないけど、見た目がちょっとちゃうだけで、ちょっともこっとしてるのが、色がちょっと白っぽいやつとかね。
まあね、お腹に入っちゃえばね。
いや、一緒でしょ。
まあでも本当に食欲の秋。
そうやね、僕はやっぱ秋となるといつもやっぱ食欲をね感じる。あの夏場はやっぱ暑いとあんまりね、そうめんとか。
そうですね、そうめんばっかりでした私。
そうめんかい食べてるの。いや、ダイエットにそうめん。
そうめんって違うんですよ、高カロリーなんだって。太りやすい食べ物に何かランクアップ
した。それはぎょうさん食べるからやん。いや、あんまりよく食べんと。
じゃあ、おそうめんってね、おそうめんに付け合わせでこう天ぷらとかいろいろするじゃないですか、それがいけないみたいですけど、ね、
あれをなんかあのカラッと揚げて揚げそばみたいにして食べても美味しいと思うけどね、
また乳麺とかでもね、秋は美味しいですね。そうそう、余ってれば、
あのあれがうまいね、乾麺で、乾麺、あの東北の稲庭うどん。
あ、稲庭うどんね、美味しいですよね。
はほんま美味しいわ。
いやいや、もうでも来たるべき鍋シーズンに向けて
そう、それが鍋や鍋、これからまた鍋ね、鍋もうあごいかんな、イノシシボタン鍋
毎年同じ話聞いてる気がしますけど、
ボタン鍋まだ畑岡さん以外の
皆さんもぜひ食欲の秋堪能してください、
はい、
さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお持ちしています。長田塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jpee@kbs.ne.jp です。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都産日の光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も30分間お付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の超A の提供でお送りします。
お部屋探しは超A。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある、
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。超A のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは超A。
月決
金大陸
超 A や。
皆さんは普段よく見るマンション、住んでいるマンションが建てられるのに一体どれくらいお金がかかっているかご存知でしょうか。今日は長田塾長にマンションの建築から維持管理についてお話をお伺いしたいと思います。塾長お願いいたします、
はい。
番組でもよくお話に上がりますけれども、まずはマンションをこう一棟建てるのにどれくらいの費用がかかるものなのでしょうか。
まあ、大体一部屋ですね、まあ、700万円ぐらいはかかるでしょうというね、ワンルームでね、700万ぐらいはかかるでしょうという予想なんですけどね。
じゃあ、よく低層マンションで戸数が少ないものからこう大規模なタワーマンションまでかかる額はまちまち。
そうね、まあ、それもね、大きさによってね、例えば高い場合は基礎結構お金かかるんですね、6階建てぐらいやったらそう変わらへんと思うんで、それ以上になるとやっぱり基礎がかなりお金かかってくるんで、家賃を上げないと大変やと思いますね。
賃貸マンションは最近マンションをお建てになる方はどういうタイプが多いんですか。例えばワンルームが多いマンションであったり、
それはもう、ね、
ファミリー用であったり、
まちまちですね。だから場所によってはそのワンルームにしたりとかね、まあ家族が良かったら家族にしたりとか、それはもう業者さんがこの地域はこういうのがいいんじゃないですかっておすすめで、ね、多分やられると思うんです。
なるほどね、新築マンション建てるということになりました、まずその家主さんが負担する費用っていうのは、もう全部でどれくらいになるんですか。
だからね、詳細がいろいろあるんですけどね、例えば200坪ぐらいになってくると、もう開発申請って言って開発しますよっていう申請を出す、それも3ヶ月ぐらいかかりますね。で、土地をこう地上げしてですね、で開発をやって、それから同時に建築確認っていうのをですね、これでこの建物やりますから耐震とかの問題ないですねっていう建築確認を出して、で、まあ、それも 2、3ヶ月同時並行でやっていくと、それから実際的に金額はまあ決まって、業者さんと契約してですね、まあ、図面設計料も設計料で別にいりますから、そういうのをガーッと頭に出ると結構お金かかるんですね。
本当ですね。これ建築費以外でもかかる諸費用があるってことですか。そうですね、
大体まあこれでワンフロア立ち上げていくのに、ね、1ヶ月ぐらいかかるんですね。だからもう6階建てぐらいでちょっとなるとやっぱり1年弱はやっぱ見とかないと、僕からしたら1年半ぐらいその手続きがうまくいかなかったらね、そういうケースも出てくるんで、まあ建築するまでにはもちろんボーリングをしてですね、土地がどれぐらいの強度あるかね、支持層、支持する杭打ったりしなきゃならないでしょ、だから支持層がどこにあるかとかね、そういうのはもう調べないと工事がなかなかできない。だから始まった工事が基礎できたら、もう工程は半分済んだと一緒です。
へえ、そこが大変なんですね。
それまでにですね、いろんなこう、まあ例えば自己資金で建てられる方少ないんで、金融機関さんにですね、お願いして借入金をしてやるとかね、それもまあ金融機関もどこでも借りて貸し物も貸しませんから、土地の評価をちゃんと出してですね、これぐらい出しましょうと、でそれで、まあ、鉄骨の場合はだいたい25年ぐらいの返済なんですね、 ね、鉄器の場合は30年の返済で、まあ、今金利が非常に、まあ、安い方だと 1% 切ったりしますし、まあ、普通の方だと 1.5 までの間ですから、うん、それで返済をちゃんと決めるわけですね、うん、だからそういう工程をやっぱりずっとやっていかなかった、うん、例えば建築屋さんにただ やってくださいなしに、うん、その事前にいろんなことをやって立ち上がっていくと、だけど借りられた方はねそんなことわからない
し、わからない、
これを食べるのにね何百人というね職方が寄って、業者さんが何十社か寄って、周りにいろんな人が絡んでようやかに立ち上がるんですよ。僕らはそんな全部見てきてるから。
じゃあ手続きというのもすごく手間がかかるものな
んですね。手間かかるんですよ。もう何十人と人がいろんなことをやってこう やりますからね。それちょっとでもスカタンしてね、高等計算間違ったりすると解体しになるっていうね。
これやっぱり個人では無理ですよね。
うん、あの専門職がたくさんいますから、うん、個人でもいくらでもできます。
え、そうなんですか、
はい、だからまあ一番いいのはね、建てとはええけどほんならどうすんのやって、うん、資産を勘定して毎月のお金をこんだけ返済して、うん、手元に現金こんだけ残りますよと、うん、税務申告無心なんですねっていうことを事前に我々みたいに管理専門にしてる業者に言っていただくと、うん、内容が全部わかりますから、うん、まあ、ゼネコンさんとかどうしても建てることに集中すると
う、ね、そうですね、う
んうん、僕ら運営専門にやってますから、あんまりかけてもあかんし、うんうん、それじゃ あんまりもう今風で違う昔の図面引いてもあかんし、うんうんうん、今最低10年ぐらいはもう改装しなくてもいけるようなっていうものをねやっぱり建てないとダメでしょ。そういったことはやっぱり我々に聞いていただいたら、もううちもう1000棟ぐらいお預かりしてるんで、うんうんうんうん、京都大阪滋賀県、
ね、
もうずっとやってますから、
はい、
だいたい好みが分かりますからそれに合わせてですね、うんうん、まあ、いろんな業者さんと相談しながらやるんです、
はい、じゃあそのマンションが、まあ、いろいろな手間をかけて建ちました。その後今度この維持管理であったり、うん、まあ、修繕費であったりいろいろな経費がかかってきますよね。
かかってきますね、うん、まあ、我々管理業者はまあ大体安いところで一部屋、まあ、3000円前後、うん、でちょっとまあファミリータイプで広くなっていくと5000円ぐらいのお金をいただいて、借家とかやったら1万円ぐらい管理いただいてるんですけど、うん、まあ、そういう費用はいりますね。それとあとお掃除ですね、うん、それからあとはまあ電気代とかね、うん、がメンテナンス費用、入れ替えの費用、そういうのがやっぱかかってきますね、
うん、もうマンションというものが建ってから、まあ、大体今こうリフォームというか建て替えとかいろんな時期になってきてると思うんですけれども、はい、マンション自体の建物には寿命があるんですか。
大体まあ平均普通言われると法定で60年ぐらいというね、うん、ことがあるんですけど、まあきちっとですね、うん、メンテナンスしていったらもう僕はもっと待つのちゃうかな、うん、まあ、木造でも100年住宅言ってるぐらいから、
ね、本当ですね。外国の、ね、建物だともうすごく長く
数百年っていうね。
でしょ、
結局屋根なんですよね、雨が漏らないように水さえ入らないから、うん、まあ持つと思いますね、そこそこ。
じゃあ今の賃貸住宅はじゃあ結構長く持つように作られているということです
か
ね。
そうですね、まあ40年50年は持つでしょうね。
逆に言うと40年50年しか持たないんですか。
いやだからメンテナンスやっていけばいつまでも持ちますよ。
放置しといたらまあそれぐらいが限界にな
る。だけど昔のやつは今と違ってやっぱり耐震とかいろんな問題がクリアできてないんで、これからやっぱりそういうなんか自然に悪くなってくる、地震大丈夫ですかっていう企画がね厳しくなってきてますから、まあより長く持つ。最近もう高い何十階建てとか、そういう建物建てますやん、うん、あんな10年20年、まあ、50年ぐらい潰そうと大変ですわね、うん、
本当ですよね。
極端に言うとやっぱり1世紀ぐらい持つぐらいの建物じゃないと、うん、僕はあかんかなというふうに思いますけどね、う
ん、なるほどね。ちゃんと そんな風に建てられてるんですか今のマンションは。
そうです、厳しくやっぱり規制はやっぱ厳しいですね、う
ん、まあ、中の問題になりますけれどもやっぱり使ってればどんどん古くなってきますよね、うん、
内装はね、
水回りもそうなんですけれども、うん、まあ、リノベーション DIY みたいな話が、うん、まあ、最近出てきますけれども、
そうね、それはまあその今風のやり方なんで、うん、まあ、海外も真似しながらね、やっぱり賃貸っていうことになるとやっぱり海外の方はより進歩的ですから、うん、だから日本はまだ昔のね、うん、ようやく最近高い建物で鉄筋に慣れてきた。昔は2階建ての文化住宅から
ね、ま
あアメリカへ行っても結構そういうのはありますけどね、木造の建物が、だけどまあまあかなり変わってきたっていうのは確かですね、うん、
このリフォームリノベーションの話もちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、それぞれの違いっていうのはどういうところにあるんですか。
まあリフォームの場合は、まあ、現状ですね、 多少きれいにするという、うんうん、まあ、リノベーションの場合は新しいこう間取り変えたりとかね、うんうん、そういう極端に、まあ、今までと違うようなものに特化していくっていう形ぐらいで僕は分けてるんですけどね、うん、
結構お値段の費用の方にも差は出ますか？
そうやね、まあまあそのリノベーションの場合は部屋の間取り変えたりすると、うん、やっぱりお金高くつきますよね、うん、数百万かかります。リフォームでやったら表面例えばクロス張り替えるとかね、水回りちょっと変えるとかいう程度ぐらいやったら、うん、まあ、お金の費用はだいぶ違うと思いますね。
でもこれをこう家主さんが一個一個お部屋にかけていくとなるとかなりの費用かかってきますよね。
かかってきますけども、うん、まあ1回やればね10年以上持ちますから、うん、まあ、1000万円かかったら10年やったら100万円、うん、で1ヶ月に数万円という形になりますので、うん、だから それはしゃがないでしょ。あのよその家直すのというと自分のところの建物を貸すように借りてくれなかったら置いてても何もならないでしょ、うん、だからそれはそういう説明をねお建てになった時によくよく考えられてるかっていう。
なるほどね。
だから建てることによって他に効果があるとか、うん、そういうのを重点的にされるとか目的によって変わるんですよ。備えにねお金がどんどん儲かる事業ではない。
うん、そうなんですね、はい、だってそうですよね。25年ぐらいのローンで建てられてる方もいらっしゃると伺いました。そうそう、で10年ずつぐらいでこうリフォーム費用もかかるとなったら、まあ、それはそれでお金かかってきますもんね。
そうだね。最近はその、うん、まあ、例えば入居者が我々はね、まあ、いろんなやり方で稼働率を上げたりとかしてますけども、普通一般的にはやっぱり一人でやられてる時は、まあ、業者さん部屋入らへんっていうことになると、まあ、部屋を紹介する業者さんに たくさんねバックマージン出したりとかそういうのをするとやっぱりだんだんだんだんですね、うん、取り分がなくなってくる。うん、今は人よりも部屋の方が多いねから、うんうんうん、それは需要と供給のバランスで、当然ねやっぱり条件が下がってくる、うん、軽い人にとってはこれはいいことです。
なるほどね、うん、まあ、でもそういう時代続きますかねしばらく。
いやそれは続くでしょう、これからもしばらく。だから それをいかに運営としてうまくやるかっていうのは我々管理業者の仕事なんで、うんうんうんうん、だから今はもう結構海外の人を来てもらったりとか、今度うちの方で、まあ、外国でテレビ広告をやろうかという話をしてますので、うん、まあ、日本へ、ね、来られる方がたくさん来られるんでいい印象で、あ、日本で住むのも旅行も行けたら住むのもいいなと思っていただいて、うん、提示してもらうのもこれはそれでね、うん、僕はいいかなと思うので、まあ、そういったことを業者さんとして先進的にやってるところはいいですよね。だけど相変わらず昔と変わらずに地場の不動産屋さんとして、まあ、コツコツやってるところはやっぱりこれから苦しいなってくるちゃうわね。
なるほど。じゃあ建てるのも管理するのももう10年後ぐらいを見据えて
そうです
やることが大事。
いやだからもう、ね、スタートしたら立ち上がったら、うん、その建物がなくなるまで、うん、やっぱりいろんなことを考えてくる業者さんならとダメですね。
なるほど、はい、さあ今日はですねこの時間長田塾長にマンションの建築から維持管理についてお話をお伺いしました。さあそれではここで1曲です。
はい、今日はですねアンドロップ横文字です
ちょっとかっこよく言います。
かっこよくゴースト、
はい、ドラマの、ね、主題歌でしたね。
はい、
はいはい、それではどうぞ。
お部屋探しはジョエイ。
あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた。
はい、あとカーテンつけてやっと。
あ、それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいのジョエイマンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しはジョエイ。
月決
賃貸塾
超エア賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに熱血賃貸塾超永安塾長住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都産日の光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしております。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今日ご紹介するお便りは大阪府の匿名希望さんからいただいております。ありがとうございます。不動産業界にもブラックリストはありますか？6年くらい前部屋探しでいくつも部屋を紹介してもらいましたが結局知り合いの家を借りることになり徒労にさせてしまったことがあります。親切にしてもらったので申し訳なく新しい住まい探しも気が進みません。そういった情報は会社で共有してずっと残しているのでしょうか？
まあ、その程度のことはね、うん、別に ブラックリストでも何でもないんですね。
うん、まあ普通の、
うん、そうです。だからブラックリストっていうかね、まあブラックというとこと悪いんで、うんうん、まあイエローかレッドぐらいにしてほしいなという。僕はまあイエローカードぐらいなっていうね。
はい。
だからそういう意味ではね、まあ一番重要なのはやっぱりあの約束、契約書通り約束が履行されてないっていう、ね。特にやっぱりこう近所の方にご迷惑かけるとか、うんうん、車の駐車の仕方が悪いとかね。だからお家賃が滞りがちとかいう方はやっぱり基本的にはね、そういう登録の対象になりますね。まあ、実際で今のところその登録というのはやってないんですけども、例えば何があった時にですね、もうその方がもう退去しますよっていう時は、業者の 仲間ではこういう人が移動しますよという情報は出る時があります。こういう情報がいる、まあ、その人は他へ部屋を探しに行っても断られますわね。
へー、
ダメです。
あるんですね。
ダメです。で理由を言うても言いません。
へー、
理由は言う必要ないんですか。いや、ダメなんです。
それで OK なんですか。ダメです。
別に言う必要は何でもない。あんたはここ悪いから言うと揉めるでしょ。
うんうん、確かに。
いや、理由は言えません。だけどあのダメです。
へー、
一言ダメしか言わないという。
へ
だから人間っていうのは普段からね、俺はこの世に生まれて一人で生きれて何をしようと自由やというね、世界を生きてるなしに、世の中っていうのは人と人の集まりの中なんだよっていうことを基本的に持ってる人と違いがあるんです、
うんうんうん、
だからそういうちゃんとした生き方っていうかね、そういうやっぱり人に迷惑かけずに自分で一生懸命生きてる人は、まあ、別に問題なく入れますよね、
うんうんうん、
だけど近所に迷惑かけたりとか、まああの悪いことしたりとかする人はです、ね、やっぱ罰が下るんです、
うんうんうん、
日本の中で賃貸に住めないようになるという、
それはいろんな賃貸会社さんで共有しているというか。
そうですね。だけど中にはね、直接オーナーさんがやられてるとかそういう業者入ってへん、そういう会に入ってない人は別ですよ、うん、だけどそこが入るとですね、また同じことをやるといずれだんだんだんだんですね、傷口が広がって住めないようになる。
へえ、なるほどね。
だからまあ日本はこの程度ですが、海外行ったらもっと厳しいです。
うーん、
もう入れないという。
じゃ住むとこなくなっちゃう
んですね。なくなるんです。だからね、きちっとやっぱり決まれたことをきちっとするということをやっぱ忘れないようにしないと、うんうん、まあただ部屋をね、うん、探してなかったから私他のところで借りた、そんなもんはね別に本人の自由やから、うん、全然気にしてる
わ、うん、この方のような話はね、
入ってからの話なんです
、うん、なるほど。
入ってからやっぱりきちんとした生活と契約書通りにやってるってのは問題ないでしょう。
さあ、それでは塾長、今週のツボです。
はい、気をつけないと住むとこなくなりますよ。
このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp です。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都産木の光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しは超ええ。
理想のお部屋探しって何ですか。お部屋探しの超ええはあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超えい。
月決
賃貸塾
超ええやん。お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。それでは塾長からお知らせです。
はい、タッチで簡単超ええやんキャンペーン中、米5キロ当たりまっせというい
いですか。
タッチで楽ちん超ええやん、米5キロ当たるかもしれまへん。タッチで簡単超ええやん、井上部長が米5キロ出すって言うてますよ
すごい力技なお知らせでしたけど
今
無人検索機でお部屋の物件プリントアウトしていただきまして、その裏面に当たりのマークがありましたらお米をプレゼントさせていただくというキャンペーンです。 ぜひ皆さん、はい、トライしてみてください。さあそして年末チャポン宝くじの方も、はい、まだ登録お済みでない方はもう2回目の抽選が終わって、はい、当選者の方が発表になっておりますので、はい、お早めに登録してください ね、一等商品といいますか毎月ペア一組にセブ島旅行または、金ゴット1枚が毎月プレゼントされております。
もう出したよ。
まあ、当選総額700万円ということですので、ぜひ権利のある方はお早めにご登録ください。そして e ガレージも募集しております。2万5000円で看板をご購入いただきまして、お持ちの駐車場に設置してください。そうしますと長英さんが作成しました駐車場検索システムに登録させていただきます。年会費や管理費など一切かかりませんので、ぜひ駐車場をお持ちの方は京都だけには限らないですよね。
そうです、日本全国、はい、
募集しておりますので、地球中の、はい、ラジコでお聞きの皆さんぜひお待ちしております。
地球になったりし
てブラジルにみたいな何件ありますさあそして長英さんにやってほしい企画もまだまだ募集しております、はい、こんな企画あんなサービスなどありましたらぜひ皆さんお寄せください。お待ちしております、
はい、まあ、やってほしいのもあるけども、うん、うちのやってくれへんかも申し込み受けようか。
あ、まあ、
例えば、
ね、
うち店フランチャイズで5軒持ってるし、うんうんうん、ちょっとうちのちょっとハンバーグやってくれへんかとか、うんうんうん、うちのサンドイッチやってくれへんかとか、うんうん、そういうのも別に受けてもいいですよ。
なるほど、
はい、ほんなら順次こうやっていきますから、うんうんうん、だいたい2000個ぐらいの販売に、うん、1回1000個ぐらいでね、うん、2000個ぐらい販売になりますので、まあ、うちドーナツほんならやるしとか、ね、うんうん、それ言うていただいたら別にいい
やる方にもかなりメリットのある、
そうそう、ね、だから
宣伝になりますし、
まあまあ売れますからね、うん、まあ、奥のマネージャーに言っていただいたらうちの方で企画をねプラスしていきますので、はい、どんどん申し込み業者さんもしてください。
長英さんの管理本部の方にご連絡ください、はいはい、そろそろお別れの時間です。熱血人体塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長英代表取締役の
細田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。